この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話はランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は10月4日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3924東証プライム市場上場株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長福島義明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。ではお願いいたします。
福島社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、会社の概要になります。71年創業の会社でございます。まあ、売上137億の会社で600人弱の会社にございます。まあ、東京田町芝浦にですね、会社がありまして、大阪にも事業所ございます。そして連結の子会社が2社ございます。まあ、こういった会社で、まあ、約54年事業してまいりました。で、名前の起源なんですけれども、もともとですね、私ども学校法人を起源にしている会社でございます。会社が学校を持つってパターンはね、あるかと思います。ニデックさんでしたり、ソニーさんとか、いろいろ学校を持ってますけれども、逆のパターンって結構珍しいんじゃないかなと思います。で、我々の会社もですね、まあ今、名誉会長の田村というものがおりますけれども、田村3人兄弟おりまして、で、まあ上の2人がですね、学校の経営しております。東京を中心になんですけれども、まあ、多摩大学ですとかですね、あとは東京医療保険大学ですとか、あと中学高校でいうと渋谷教育学園で渋幕とか渋々とか、まあ、ちょっとした新学校で今教学で勢いのある学校があるんですけども、まあ、そういった学校を起源にしてこの会社もスタートしてるということですね。最初専門学校だったんです。で、55年前にですね、生徒を集めたんですけども、ちょっとなかなか時代が早すぎて全然生徒が集まらなかったということで授業をスタートしたということを伺っております。で、その時にですね、まあ、田村の下に、まあ、糸川さん、まあ、ロケットの父と言われてますけれども、惑星糸川の糸川さんですね。糸川さんが、まあ、弊社の役員にてですね、まあ、先導してくれたということでスタートしております。で、その時に糸川先生がカリフォルニアにありますサンタクララに、まあ、今でもあるんですけれども、共和党系のシンクタンクランドコーポレーションというシンクタンクがありまして、そこに従事されてたご縁でですね、ランドって名前をもらったと。で、今に至る、そんなような歴史を持った会社でございます。で、社是心で決まる、これは富士通、うちはもう深い取引してるんですけど、富士通様の8代目の社長会長をやられた小林大夫さんに記号でいただいた言葉ですけども、まあ簡単な言葉なんですけど、すごく僕も大好きな言葉で、まあ、常々うちの社員はこの言葉をですね、まあ仕事もそうですけど、プライベートも何でも腹落ちしてやっていくとか大事だということを社員と一緒に共有している言葉でございます。理念は3つありまして、上の2つはですね、まあお客様目線で仕事をするときの心構えっていうんですかね、そういったこと書いてます。まあお客様に対してやっぱり満足度を高めることが我々自身も高めていくっていうことにつながるので1番目掲げています。それから当然我々エンジニアリングの会社なんです。技術者集団なんですね。ですからそういった技術に対して誇りを持つ、長寿を持ってやっていこうということが2つ目。で、その1、2をエンジニアが持ってる中で3番目、会社としてはマザーシップとして、そういった社員を支えていく文化を維持、継続するっていう形の理念を掲げております。で、これがですね、84年からなんですけども、まあずっと創業して以来、いろいろなこう波が見ていただいた通りあります。で、これ売上高の軸なんですけれども、バブルの崩壊ですとかね、89年、それから IT バブル、これは2000年前後にドットコムバブルとも言われてますけども、こういったところがありました。リーマンショック2008年、こういった時に売上がゴーンとやっぱ落ちてるんですよね。まあ、お客様の財布の紐が固くなる時だということで、システム構築も大変苦しい時代がありました。ただ、ちょっと細かくはね、ご説明できないように割愛させていただきます。いろいろなこの緑色の吹き出しとか、新しい事業をやっぱ我々始めております。で、そんな中で浮き沈みしながら、まあ、今日に至るっていう形まで来ております。まあ、M&A なんかもね、私社長になってから2社してますし、ますますそういった力も借りながら大きくしていきたいというふうに思ってまして、まあ、50年以上黒字経営を続けている会社であると ということをご認識いただきたいなと思ってます。それから私ども3つ柱ございます。大きく分けて3つのやり方っていう、ね、言い方がいいかもしれません。一つは真ん中、ブルーのところ、システムインテグレーションというところなんですよ。これ次ページでもね、またご説明しますけれども、お客様の作りたいシステムをですね、コンサルティングの立場から入って、設計して、構築して、テストして、回して、それを運用していくって、いわゆるシステム構築っていうものを我々やっぱり55年やってきてるんですね。それが今でも売上の半分以上あります。柱です。でそこから左側のオレンジがパッケージベースっていう、またちょっと横文字で恐縮なんですけども、いわゆるパッケージっていうのがあってですね、これは世界的に強いパッケージしか我々は担いでおりません。でパッケージ、やっぱりパッケージをお客様に届けます。でお客様もパッケージもらったらパッケージだけではシステム動かないんですよね。でそのパッケージの周辺を作る作業、仕事っていうのがすごくやっぱりあって、そういったところの作り込みをする仕事がいわゆるパッケージベースの仕事、これがものすごくやっぱ伸びてるんです。そして右側の、緑がインフラといいまして、今で言うとクラウドっていうねキーワード、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、そういったところ、アプリケーションだけではソフトウェア動かないので、基盤のところもしっかり、我々仕事をして、両睨みでお客様を挟み撃ちするっていうね、そんなことを仕事の一つとしてやっているという状況でございます。それから、真ん中のブルーのところ SI、 これはそうですね、私説明した通り立案、コンサルからスタートしてシステムを構築する、細かくいろいろな、ね、工程ございます。それから運用に回す、こういったものを一連のことをこうやっていくというのがシステムインテグレーションの世界だということで、これが我々非常に強い歴史もあるということでですね、非常に強い分野であるということでございますね。からそれはじゃあどんな分野が仕事あるのかというと、もうこれはもう様々なんですね。私の会社はゲームは作ってないんですけれども、やっぱり社会インフラ、お客様に必要としているインフラの部分ですね、金融、産業流通、こういったところ、公共医療、こういったところも含めて、さまざまな業務に関わるシステムを構築してきているということでございます。で、一つちょっと例をね、じゃあどんなのあるのかって、いろいろあるんですけれども、ちょっと一つ分かりやすいところで言うと、これコロナの時にですね、ワクチンの接種支援システムっていう、これプラットフォーム、我々が作りました。で、これ厚労省のシステムですけれども、いわゆるここの真ん中のところがプラットフォームだというふうに思っていただければと思いますけど、左側の行政機関、それから会場、それから配送、ワクチンを配送する業者から打つ患者様ですね。こういった方々を結びつける在庫システム含めて、こういった支援システムを我々、これ非常に緊張感のある、しかもすぐ作らなければいけない、それからもうこれアジャイルでどんどんテストと繰り返し仕様を固めてやっていくんですけども、ちょっとそういうような非常に厳しい仕事でしたけど、これ我々もやり遂げて、一つ会社としてもエンジニアとしても自信になった一例であるということで、ちょっとここでね、ご説明させていただきました。2番目、すごく伸びてるよっていうことを私パッケージの話を先ほどさせていただきましたけれども、10年前ですね、これ私ちょうど10年前に入社したんですけれども、わずか構成比で 4% だったんですね。それが今3分の1以上に伸びてるっていうことで、構成比もそうですけど、絶対額自体がもうやっぱりものすごく大きくなってて、円グラフ自体も大きくなってますんでね、ここが非常に伸びてるっていうことで今力を入れてるところでございます。代表的なところ、セールスフォースっていう世界最大の顧客管理システムとか営業管理システムっていうところで、サンフランシスコに本社を持つ会社なんですけども、ここはセールスフォース社が日本に来て2年目、もう15年ぐらい経つんですけども、我々は早くからもう、スタートしていてですね、もう2300件ぐらい今案件こなしてます。これ190人ぐらいの体制でね、パートナーさん含めて今やってますけども、非常に伸びてるところですね。が SAP、これは統合管理システム。これはドイツのパッケージメーカーなんですけれども、これ今、実は時価総額でシーメンス抜いてドイツナンバーの会社ですね。そういったところのパッケージの中身を分かるメンバーを揃えて、で、M&A をした会社、一社っていうのを、その SAP を専門にやっているコンサル会社なんです。そういったところも強いところを伸ばしたいということで、我々力でやっています。あとは、奉行さんとか、右下カンパニー、これは人給で、大手さんが主に使ってらっしゃる人給、人事給与パッケージで、こういったところも我々やってるということで、今ご紹介させていただいております。で、セールスフォース使った理由で言うと、分かりやすいところ、イエローハットさんって今日本で、そうですね、福岡にもあると思います。780店舗くらい全国にこうありますけれども、そこの機関システムを結ぶ周辺系のところでですね、我々セールスフォース使って構築したってことで、いわゆるタイヤの整備の予約だとか、点検だとか、うんぬん含めて、いろいろなところをお客様を結びつけるシステム、こういったものを我々、顧客管理システムを作ったということで、ちょっと一例をね載せさせていただいております。 それからインフラ、アプリケーションだけじゃ動かないという話を私しましたけれども、パッケージという意味で下の部分ですね、ベースになる部分でクラウドというところがありますけれども、まあ、これはグローバルプラットフォーマー、マイクロソフトとかアマゾンとかですね、グーグル、こういったところと我々提携していて、ここの資格を持つエンジニアを日々増やして、しっかり仕事ができる体制を整えているということです。当然ながらインフラの部分、サーバーとかお客様先のね、そういったハードの部分の構築する、ネットワークですね、こういったところもしっかり今、継続してやってますし、まあ、アプリとインフラの部分、挟み撃ちでお客様に対峙しているという体制を整えております。それから強みですけれども4つにまとめさせていただいてます。まあもう50年以上仕事しているので独立系の SIR としては割と歴史が長い方だと思います。まあ、50年安定した経営を続けさせていただいているということですね。それから技術力、業務知識、こういったところの強化なお客様の基盤を我々持ってますので、しっかりそれをさらに拡大していく体制が整っているということですね。まあ学校法人、ちょっと冒頭説明しましたけれども、やはり教育なんですね。我々目に見えないインタンジブルなものづくりメーカーなんです。工場を持ってるわけでもないし、パテントで勝負する会社でもないんですけど、やっぱり人、エンジニアで勝負していく会社なんです。その時にやはりエンジニアの中身がすごく重要ですよね。で、一つはやっぱり資格っていうことを我々非常に注目してまして、今3月で1人当たり 4.38 資格持ってます。なかなかこういう数字もないんじゃないかなと思いますけど、まあこんな数字に別に慢心することもなくですね、どんどんこの数値は伸ばしたいと思ってますし、エンジニアですから資格だけじゃないんです。様々な切り口の教育をしながらしっかり育てていくということをやっていきたいと思ってます。それから我々医者では仕事はできません。本当様々なパートナー様、私どものアンダーにいる約30社のコアパートナーも含めてですね、そういった中長期的な関係構築もやりながら仕事をさせていただいている状況でございます。お客様の基盤というとですね、ちょっとあんまり細かいんであれですけど、まあ、大体いつ頃から大手さんといろんなところとスタートしたのというか、まあ、分かりやすくしているのがこの右側のテーブルでございます。まあ、セーフルスフォース社からもですね、ベストインプリっていうね、アワードっていうのを、まあ、我々いただいたこともありますけど、まあ、いろいろな様々なお客様と仕事しております。それから左側が、まあ、3つに分かれてますけれども、まあ大手の、まあ、いわゆる富士通様、日立様含めた様々なコアパートナー制度を我々認定いただいてますから、そういったところのお客様と帯でしっかりした仕事、そういったプロジェクトの中で社員も育てながらやっていくところの毛色のお話、仕事、それから当然直ユーザーもたくさん持ってます。我々大手含めてですね、しっかりやって、こういったところもしっかり中に入り込んで仕事をしているということ、まあ、直ユーザーはどんどんやっぱり増やしていきたいなと思って、この数字を掲げさせていただいてます。まあ、あと2番目3番というのは、まあ、ちょっとこれ説明はあれなんです、見ていただければと思いますけど、いろいろな方々と一緒に仕事をして認定をいただいて、しっかり私どもの技術、メンバー、社員を認めていただいている証の一つだと思ってますけれども、こういった関係も重要しながら仕事を今後もしていきたいというふうに考えています。それから 4.38 資格持ってますと私冒頭申し上げましたけれども、まあ、どんな資格があるのということですね。まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、IT 資格はまず当然我々 IT 会社だからもう取らせるんですよ。これは例えば新人もね、毎年 4,50 人入ってきてですね、もう3ヶ月間缶詰ですね、相当プレッシャー与えてやるんですけれども、でその新人教育の中で資格はまず4つ取らせるんですね。で、まあ、データベースの資格もそうですし、まあ、Java、 ちょっと難しい言葉なんであれですけれども、まあ、言語の資格ですね、そういったところも含めて Python という AI に親和性のあるような、まあ、言語もあるんで、そういったところも資格も取らせたり、まあ、まず新人入って徹底的に資格を取る、要するに勉強させる、勉強する癖をつけさせるんです。それをまず入ったメンバーを含めてですね、やらせることからスタートしてるということがあって、まあ、これをずっとエンジニアリング世界はこの業界に来た以上ずっと勉強なんです。資格とずっと向き上げてやっていくっていう、そういう世界、それをしっかり継続してやっていきたいというふうに考えております。からこれ一つ、そうですね、これデータベースというのはいろいろと情報、ね、データが集まったようなところを、それを管理する資格っていうのかな、引き出したり加工したりっていう技術がいるんですけども、そういった資格で私ども今1位を取らせていただいたって、まあ、データさんと富士通さんいろいろありますけど、まあ、こういったところでも OSS っていうオープンなデータベースの資格なんですけども、これ API さんで今年度いただいたということで、ちょっとだけ設けさせていただきました。はい、業績、はい、これはちょっと私もちょっと緊張するところですけれども、これ1級の実績がブルーのところになりまして、4月から6月すでに終わった今年度の話なんですね。でこれ見ていただいた通り、一番右のところ見てください。1年前に比べての数字なんですけれども、マイナスが多いんですね。で特に売上がこの4月から6月非常に苦しかったんですね。ただ一方、まあ利益は まあ、非常にこう挽回したということもあってですね、まあ、昨年度がですね我々本当に苦しい年度でございまして、大きなもうなんだ損害もう受注損失って我々呼んでると大きな失敗プロジェクトを昨年度はやったんですね。でそれがあって昨年、なかなか苦しい結果になったんですけど、だ利益はまあまあ言っていながらもですね、まあ、売上はですね、まあ、ちょっと一級なかなか具合が悪くてちょっとこういう結果になったということでございますけれども、まあ、いずれにしてもこう続きでの発表は我々そういうふうになるということで、まあ、2級以降まあ、もう上期終わりましたけれども、まあ、下期も含めてですね今後ご期待いただけるんじゃないかというふうに考えております。でこれが先ほど言った通期どうかって話ですね。で昨年度137億やって、まあ、今年度今度の来る3月には145にしてって形で伸ばしてます。で利益がものすごく伸びてるじゃないかってことなんですけども、まあ、これはこれで当然伸ばさなきゃいけないということで我々やりますけど、この2137億やった時のもうところでも大きな我々苦しいプロジェクトがあったんですね。でもそれはもう完全にも収束しましたんで、そういったことが今終わったということで今年度はさらに利益が伸びるっていう形でちょっとこういうような予定をしておるというふうに見ていただければなと思っております。46、まあ、終わったところなんですけどね、これ全般でちょっと苦しかったです。まあ、いろいろと細かくはちょっと割愛しますけれども、まあ、銀行のネットバンクなんかものすごく増えてるんですけどね、大型プロジェクトがちょっと終わってしまったとか、そこの切り替えが早くできなかったとかですね、まあ、全般でちょっと苦しい4月6月にはなりましたけれども、まあ、上期それから下期についてはしっかりまた伸ばせるというふうに我々踏んでおります。それから成長戦略ですね、ここが非常に重要なところなんですけれども、これはそうですね、150億ねのところだったり、まあ、145という数字を今回掲げております。でこれ3年前にですね124で我々予定をしてたのが137億1年前倒しして2年前我々やったんですね。すごいいい滑り出しだったんです、好調1年目これ3年計画なんですけどね、ビジョン2025で昨年のがもうご説明した通りものすごい大きな損害プロジェクトを出して、でその損害プロジェクトが火消しをしなければいけないということで、ありとあらゆるいろいろな現場のリーダーメンバーを投入してですね、売上もっともっと本当は行くはずだったんですけども、そこら辺も削ってですね、とにかく火消しをしなきゃいけないっていう年が昨年度だった。だからちょっと横滑りの踊り場だったんですね、137で。ちょっと一回そういった形で46がちょっと若干その流れで減ってしまったってことがあって、まあ、145、まあ、いずれにしても右肩上がり伸ばしていくところは変わりなくてですね、今後そういった売上トップラインをしっかり維持しながら中身を筋肉質にして利益の稼げる体制を維持していきたいというふうに考えております。それで今のその棒グラフをテーブルにしたからこちらに、まあなります。はい、145、一番右の2列を見ていただきたいと思いますが、3月末に145やって営業利益は18億6000万、これをしっかり達成するって形で、まあ、プラス成長していきたいというふうに考えている次第でございます。これから重点戦略項目ということで、まあ、これ以外にもあるんですけど、まあ、5つあえて言うならということで掲げております。まあ、1つ目はもう M&A、まあ、僕社長になって7年目ですけども2社やってですね、まあ、その2社以外も今年度もねもう1つぐらいやりたいなと思っていろいろちょっと網にはかかってるんですけども、それ今ちょっといろいろデューデリしたり精査したりということをやってまして、まあ、いい会社、まあ、でもいい会社はなかなか売りに出てないんでね、なかなかただうちとシナジーが出るかどうかということを見極めながらしっかりやっていかなきゃいけないということを心してますんで、まあ、そういったいい M&A しっかりしていきたいというふうにまず1番目掲げてます。まあ、我々オルガニックで成長させていくんですけども、スピード感をねやっぱ持っていきたいということで M&A必要だ、そういう考え方です。それから業務提携先も先ほどもいっぱいいろいろな大手様、富士通様、まあ、富士通さんは量子コンピューターやってますから、そこの省力化省エネ化のところで半導体のチップを一緒に作っていこうなんてね、まあ、我々富士通様は本当コアパートナーでしっかりやってますんで伸ばしていきたいというふうに思ってます。それから、DX、まあ、いろいろなことやってます。ちょっと横文字が多いんで難しいかもしれないんですが、まあ、クラウドかパッケージを中心にした開発、それからアジャイル開発、ローコード、コードなかなかそのソースコード書かないっていうね、ローコードコードを書かない、書くのを減らすっていうような開発書があるんですけど、まあ今重量に乗ってます。それからアジャイル開発って小さいロットに分けてですね、テストとそれから設計を繰り返して必要なシステムを作っていく、まあこういう開発書、こういったいろいろ次世代に必要とされる開発書を我々やっぱり教育機関からスタートしてるってこともあってしっかりやっていきたいと思って、それから人材育成を当然やってます。それからこれまで55年やってきた SI 分野も強化していくっていう、こんな並びでございます。 だから約ちょっと1年前ですけどもね、東方システムサイエンスって昔は東方生命っていうね会社、保険、生命保険会社ございまして、そこのまあシステム部門がスピンオフして会した会社があって、大変金融分野、特に保険がものすごく強い会社さんがあるんですね。まあ金融に特化したような会社なんですけども、まあプライム上場会社ですけど、ここと私ども今業務提携していて、で金融をどうやってお互い強化していくのか、我々は売上4割金融分野なんですよね。でさらにそこ拍車をどうやってかけていくかということをいろいろ協業を今しています。で品質っていう切り口が人材採用、人材育成、こういったところもいろいろと一緒にやってですね、まあ強化している、まあこの赤字のところを強化内容ですけども、こういったところをやってるってことでちょっとお話しさせていただきます。それからセールスフォース、これはあのセールスフォースの本社でね、大手町にありますけど、そこで先月ですね、9月に行った共同開催なんですけども、お客様、まあ、44名呼んでですね、私ども社内でですね、生成 AI っていうね、人工知能ですけれども、生成 AI っていうものを使って、要するに社内の業務の効率化っていうのが、もう今我々に限らずどのお客様もみんなそれに注目してるんですね。で我々も今セールスフォースもう2300件あって13年ぐらい仕事してるので非常に知見を持ってます。そういった中でいわゆるその我々の社員パートナー様、いや190人ぐらいいますけれども、彼らがやっぱりシステムをセールスフォースの使ったシステムを構築するときに効率的にできるようなものを、まあ、AI 生成 AI を使って、まあ、AI 先生ですね、言ってみればいろいろなこの引き出しをこう出してくれて、それを使ってこうシステム構築、使っていくデータをこういうふうに分類する、どうだそういったものをできるような FAQ のシステムっていうのが今社内であって、そういったものっていうのは別に我々がやってるのはセールスフォースを構築する上での生成 AI の使い方で社内で確立されてるんですけども、こういったものっていうのは別に他の業務、他の会社さんでも使える事例なんで、こんなこと我々は社内でやってます。皆様の会社でもこういった知見を生かした社内効率化、業務効率化ってやられてはどうですか、我々コンサルで入りますよって、こんなことをちょっと9月にやって非常に盛況でした。ちょっとこれ一部生成 AI でやってることなんかもね書かせていただいてます。それから生成 AI、 生成 AI って言葉できても約3年ぐらいなんですけども、もう今本当に新聞で目にしない日がないぐらいのことなんですね。まあこれはいわゆる人工知能を使っていろいろなものを効率化していく、でシステム構築の世界も必ず必要なんです。で我々はこれ2段に分かれてますが、外向き内向きでやってまして、外向きはまあ様々な強い、まあ、LLM 使っていろいろな強い生成 AI、 いろんな会社さん持ってますけど、そういったところのモデルをですね、お客様先でコンサル会社ですとかいろいろな方々と一緒にお客様先で今仕事をさせていただいてますから、そこでしっかり社員のナレッジも掴んでですね、仕事にしていくということをやってるということですね。それからもう一つは大事なのは、我々社内の中でもシステムを構築するときにいろいろなフェーズがあるんですけども、そこはやっぱり生成 AI が絡めれば効率化できることたくさんあるんですね。とか生産性を向上させるってことをさまざまな業種の中でプロジェクトを決めてやってるってことで、これが割れてる形になりつつあるっていうふうに今我々読んでまして、これをもっともっと力を入れていく必要がある。要は人をいっぱいかけてテストとか運用とか、ね、そういったものレビューとかそういったところももう生成 AI でやらせる、人の力を借りないでやっていく、例えばですね、そういったことも含めた我々の社内の生産性を上げていくって取り組みも同時にやっていかないといけないということで今力を入れてます。かまた難しい言葉すみません、モダナイゼーション、モダナイズするということです。新しくするというふうに意味合いで見ていただければいいんですけども、新しくするということを我々全社が推進してやってますということでも当たり前だって話なんですけども、今日本のですね、例えば大手さんを中心にシステムの基幹システムっていうのは2000年前後に作られている会社さんがすごく多いんですよね。で2025年問題、2025年の崖って言われたっていうのはどういう意味かっていうと、四半世紀経って古くなったシステムをどうにかしたいっていうことで各社なんか今悩まれてるんです。でそれで私どももじゃあモダナイズしてから新しくしていかなきゃいけないねっていうことで、この4月に我々も組織立ち上げまして、そういったところ我々こういったボックス持ってるからって形で大手の主に富士通さんをスタートしていろいろな大手様のモダナイゼーション推進室っていうのは各社あるんですけど、そういったところに我々が行ってでこういった、まあ、大手協業の レガシーマイグレーションに書いてありますが、こういったところのところにターゲットを当てですね、さまざまな古いシステムは残しつつ新しい技術、新しいものを置き換えていくことをしっかりやっていくよってことを我々もボックスとして組織として持って大手さんも今協業している状況だと、まあ、そういう理解にしてね、いただければなというふうに思っております。 まあ、本当に人がすごく大事なんで、そこにはしっかりお金をかけていきたいというふうに考えております。で、新しいやっぱ DX デジタルトランスフォーメーションの波に遅れることはならないんで、生成 AI を使ったそういった研究もしっかり進めております。まあ、当然ながら我々オルガニックで成長するには時間が足りません。もっともっと早く大きくしていかなきゃいけない。 M&A も活用していきます。こういったことを資本施策としてやっていく中で、還元としてはですね、これまで 40% の株主還元でしたけれども、 50% をするということで、もうすでに皆様には発表させていただいております。でプラスですね、もう8月に公表させていただきましたけど、クオカード、2000円のクオカードもですね、百貨ビジョンの皆様ということで、こういったものも還元をしていきたいということをですね、発表させていただいております。こちらがですね、配当の方針ですけれども、約10年間折れ線グラフにしております。まあ、浮き沈みこうありますね。例えば昨年度 66% まで配当成功上がったっていうのは、何回もあまり言いたくないんですけども、大きな大失敗プロジェクトだって、利益がガーンと落ちて株価もバーンって2割落ちたんですね。だこういった時は配当成功確かに上がるんですけども、いずれにしても 50% 以上必ず皆様に出すっていうことをお約束しているので、まあ、今期も 54.6% という形で予定をねさせていただいております。で、絶対額に関してはこれ見ていただいた通り減配はしてないんです。ずっとこういう形で株主の還元常に考えながらですね、38円1株、こういった形でもう決めて進めていくことになってます。直近昨日の時点で配当成功だけでいうと 4.11% ですね。それプラスクオカードもありますので、まあ、そういった会社であるということをちょっとご認識いただきたいなというふうに考えております。それからサステナビリティのところになります。はい、当然ながら我々プライム上場企業ということもあってですね、こういったところを大変重視していく、こういったところの施策を通じてですね、社員の意識改革も進めていき、社会に貢献していくと当然ながら考えてやっております。で、主にこういったところをちょっとまとめてますけれども、まあ、人材育成いろいろ云々あってですね、まあ、4.38 ですけれども、とにかく資格の取得、こういったところもしっかり、めげずに人材育成していくということが非常に大事だということで意識しているということをちょっとご説明します。それからダイバーシティ、こういった形も当然ながら我々、意識してアワードもいただいてますし、育児休暇から 100% 復帰してますということですね。健康優良法人にも認定されてますし、人間ドックもそうですけども、我々社員も全員まあ、希望者ですけどね、希望者すれば全員無料でインフルエンザ接種させます。まあ、あとはちょっとね、ビジネスパートでいろいろ書いてありますけども、こういった会社様との協業をしっかり進めていきたいっていう、さらにねやっていきたいなって考えております。それからまあ鳴らすね、17項目あっていろいろなところで我々、こうかぶってますけれども、主にはまあこの7つが我々の、やっぱり国連現象の中の注目分野としては、しっかりこの7つの項目をやっていくということで、皆様に発表させていただいている状況でございます。あなたの IT パートです、伴走者ですということを我々常々お客様、それから株主の皆様にこう説明させていただいてます。まあ、さらに、まあ、50年以上ねやらせていただきましたけれども、もっともっと50年もう50年はできるという形でね、さらなる成長を皆様の力染め借りながらやっていきたいなと思ってますので、ご支援いただけたらと思います。早口ですいません、どうぞよろしくお願いします。
社長ありがとうございました。
ここまではランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924東証プライム市場上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。まだまだ微力な会社ですけど、どうかご贔屓いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
IR セミナー、この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。